さっき調べたんだけどさ、左手って不浄の手というふうに、まあ一部の宗教では言われてますよね。まあ、なんかインドとかだと、おトイレに入った時にこう用を足した後、そこを左手で洗うんですってね。なんかトイレの中に水桶があったりとかして、そのお水で洗うんだってね。でまあそれを拭くための紙とかがないからお水で洗う。で洗う時に使うから、まあそっちの手ではご飯は食べないようにするし、人と握手したりとか人に物を渡したりする時も左手は極力使わないというようなことらしいです。まあその宗教のことを私はそこまでよく知らないんだけど、なんかそういうルールに決めたのって、なんかこう病気を媒介したりとか、不潔な状態を他の人に移さないために、そういうルールを作るために、左手は不浄の手なので使わないようにしましょうっていう風に、なんだろうな、宗教って結構倫理観とか絶対守らなきゃいけない戒律みたいなものがあるので、なんかみんなの健康のためにそういうルールを作ったのかなとか、ちょっと調べてみて思ったんですけど、なんかその調べていた中に仏教のサイトがあって、なんかお坊さんがねコラムを書いてるみたいなサイトだったんだけど、そこにも仏教的にも、まあ、その左側がなんて言うんだろうな、人間の煩悩とか欲望とかそういうものを表す方の手で、右手は仏様の手というふうになんか考える宗派とかもあるらしくてですね。でそのお坊さんは一日に何回か合掌するんですって。合掌ってまあなんだろうな、お墓に行ってお参りするときとかさ、神社とかお寺とか何でもそうですけど、両方の手をこう合わせるじゃない。なんか左側がその不浄の手というふうに考えると、仏様、まあまあなんだろうな徳の高いものを右手とすると、それらを合わせるのってなんかちょっと変じゃないみたいな、良くないことじゃないみたいな感じがするかもしれないけど、そうではなくて、その自分の欲望とか良くない部分、こういうとこ直した方がいいのかなっていうふうに思ってる部分と、なんかそのそれらをこう眼差してくれる、見てくれるみたいな、こう仏様の手をこう合わせることによって、なんだ、自分を顧みる、それが祈りみたいなことを言ってて、めっちゃいい話じゃんと思って、いい話なんか宗教的なことをいい話っていう、すごい雑なざっくりした言葉でまとめるのもなんかまた良くないような気がしますけど、なんかねそういうコラムを読んだりとかしたんですけど、なぜ私が左手は不浄の手だったなぁというふうに思い、調べるに至ったかという話を今日はちょっとしたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり、唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。この間雨の日に道を歩いていたんですね。なんかでももう随分小雨になってきていて、なんか家までもう少しだなと思いながら私は歩いていたんですけど、右手で傘を持っていて、左手で私はつけていたマスクを外したんですね。で左手にこうカバンをぶら下げるみたいな感じでマスクを持ってたの。その日はリュックだったので、なんかもうちょっとで家だな、ふんふんと思って歩いていたらですね、ピチャッという音がして、なんか左手に生暖かい感覚があったんですね。いやなんか梅雨時とかだとさ、降り出しがさ、粒が大きい雨とかって体にピトッと当たると生ぬるい感じがするんだよね。だから、あ、雨が手にかかったと思ったら緑色だったんですよ。あ、緑色と思って、ん?と思って上を見たらですね、電線に鳩が止まっていて、私はどうやら鳩の糞を左手でキャッチしてしまったみたいで、ちょ、声出して笑っちゃいましたよねと思ってそんなことある?左手で?と思ってまあ腕はねまくってたので、本当に左手で綺麗にキャッチした感じ。マスクの紐とか汚れましたけど、で家までもうちょっとだったから、私はですね、手のひらを天に向けて鳩の糞をキャッチした状態を維持したまま家に帰りました。 左手を使わないように。左手はまさに今浮上の手だから、鳩の糞が乗っているからで、まあ、右手で鍵を開けてドアノブを回して部屋に入って、で靴を脱いで、右手でこう鳩の糞を拭うためにティッシュを取って、まあその鳩の糞をティッシュで拭い、マスクと一緒にティッシュでくるんで、で足でゴミ箱の蓋を開けてそれをしまい、洗面所に行って両手を3回ほど、石鹸で洗いました。その後アルコール消毒もしました。でもなんとなく綺麗に洗ったけれども、もう左手は浮上の手ねっていう感じがする。すごくなんか、なんだろう、知識としてというか、その一部の地域ではお手洗いに行った時に紙の用意がなくてお水で左手を使って、用を足した後洗いますというのは学生時代にちょっとこう、なんだろうな、勉強したことがあったような気がします。社会科とかだったかな、ね、やったよね、授業でね。だから知ってはいたんだけど、あ、なるほどね、こういう感覚だと思って、左手でね、確かに洗ったけど、なんか数日間はこちらの手で、誰かに触ってはいけないような気はするね、なんとなくね。ね、あの宗教のあれとは関係なくですけど、なんか洗ったけどやっぱり汚いような感じがしますね。なかなかなくないですか、鳩の糞を手でキャッチね。まあわからないです、介護をされている、もちろん人間の糞尿とあの鳩の糞は違いますが、あの介護をされている方とか、お仕事でこう他の方の下の世話をされる方とか、あの赤ちゃんの世話をされている方、子育てをされた方とかは、無論あのそういったものを処理することがきっとあると思うので、なこた大したこたねっていうふうに思う人もいるかもしれないですけど、衝撃でしたね、歩いてたら手に降り注ぐ鳩の糞。皆さんも気をつけてください。でもね、なんかこう前向きに考えるとさ、あの運がついたとか言うじゃないですか。でも そういうのってさ、車に鳩の糞がかかるとかさ、服にかかるとかだからさ、なかなか素でキャッチはないよね。でも前向きに考えるとですね、例えばコートとか服に糞がつくと、それを一旦きれいに洗って洗濯するという面倒くささがございますが、手の場合はね、洗濯機に入れるわけにいかないから洗うしかないんだけど、ね、まあ楽ではあったかもしれないですよね。でもなんか手に鳥糞を乗せてね、こう歩いてる瞬間、あ、なんかインフルエンザ、鳥インフルエンザとか鳥が媒介する病気とかがきっとあるはずだから、この糞の中にはそういう成分が含まれているかもしれないから、一旦体から遠く離しておこうみたいな、だから不思議な感じになりましたよね。多分手のひらを上に向けた状態でそれをすごく遠くに持っていってる、こちらですみたいなポーズで、傘を差して歩いている女でした。数メートル、私はね、まあ、家の近くでよかったですけどね。またさ、その鳩糞が降り注いだ場所というのがですね、私の家の近くに鳩屋敷があるんですよね。鳩屋敷の話少し前にいたしました。そこの家の前にはですね、電柱と電線があって、電線に超いっぱい鳩が止まってんので、なんか知らんけどそこの家の人がいつも地面を掃除してんの。何を掃除してるかっつうと、鳩糞を掃除してるんですね。でそこの家の人は鳩が大好きで、鳩に餌を巻きまくってるから鳩が寄りついて大変な思いをしてるのかなと思ってたんだけど、なんかね、目玉型のバルーンとか CD とかをめっちゃ吊るしてて、鳩やカラス対策をすごいしてるわけだから、住人は鳩に来てほしくないと思っているのに鳩が集合する謎の鳩屋敷っていうのがあると思ってたんだけど、そこの前でやられた。私はね、いつか鳩糞を食らうと思ってたんだけど、まさにそれが今日みたいな感じでしたね。その日ほーら、思っていたことが起こったねみたいな。でもそれはさ、鳩屋敷の住人のせいではないもんね、うん、でもやっぱ降り注ぐこう汚いものに対してね、我々は無力だよね。上見てたってさ、上見る方がリスクあると思わない？危ないよね。上見てたってしょうがないから、しかも
なんだろうな、降り注ぐその物を避けるとかってすげえ動体視力必要だし、道路だからね、あ、ハトフンと思って避けてさ、キキーみたいな感じになったらさ、それこそ偉いことじゃん。どうにもならんよな。その鳩屋敷の話なんですけど、なんか、いつも鳩糞を掃除している方がいてですね、なんか鳩嫌いなのに鳩集まっちゃってかわいそうだなっていう風に思ってたんだけど、ある日曜日の昼間にその家の前を通ったらですね、その家の前に餌が撒いてあって、鳩が集まって餌を食べていたんですね。あれと思って、鳩よけを置いているのに餌をまいているのはなぜなんだろう。餌をあげるけど来ないでほしいってどういうこと？来ないと食べられないもんね。だからそこの家の人が、まあ、私が考えたストーリーなんですけど、なんか周りの家の人に嫌がらせをされてる。怖いよね。近所にそういう何、一触即発のなんかご近所バトルみたいなのを繰り広げてる家があるみたいな感じですごい嫌なんですけど、だからなんだ、この家の住人ハト嫌いだから、ハトが寄りつくように餌まいたれって思ってる人が周りにいる可能性あるし、もうあとその家の住人がハトよけを置きつつ餌もまいてるっていう可能性もあって、それも怖いよね。どっち嫌いなの好きなのどっちっていう、ふんだけしないでとかちょっとおかしいよっていう、両方やっぱあるよ、ね、野良猫問題とかでもそれはあるから、もちろんハトでもそうだよと思って、だからなんだろ、餌撒いてんのは誰なのかっていうのと、その家の住人はハトのことが好きなのか嫌いなのかっていうのがすごい気になってます。もうその道通んないぐらいの方がいいよね。ね、左手で今日はハトの糞をキャッチしてしまった。私の左手はちょっとなんか今洗ったけど汚いような気がして仕方がないという話を本日はいたしました。皆さんも上空からの落とし物にはご注意ください。梅塩でした。おやすみなさい。